きます。
かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます。
はい、
はい、5月に入りましたね。
入りましたね。
お茶のお茶をしているかなちゃんは、
はい、
前も聞いたかもしれないけども、はい、割り木使うんだっけ。
両方ね。
両方使うんだっけ。
両方使う。
さつきって言ったり5月って言ったり、うん、どっちも使う。
そう使うね。で、5月に入ったと同時に旧暦も、4月に入りました、
うん、
旧暦で言ったら4、5、6が夏です、
うん、
夏になりましたという感じだね。
あ、立夏が来るぞという感じで。
そうそうそうね、
なるほどね。二十四節気、はい、今日もね、はい、今日はいつもの車スタジオで収録をしております、はい、暑くならないといいなと思いながら、
うん、そう、暑くなったらまた開けてください。
まず開けなきゃね、話しましょう、
はい、
ということで、まあ、5月に入ったと言いましたけども、うん、はい、世間的にはゴールデンウィーク黄金週間でございますけども、はい、せばしくやってる？どう？休めてる？
そうね、割と楽しくしてますね。 お天気もいいので、
うん、
お空見上げたりいろんなことしてね。
よくさ、
うん、
昔日本人はさ、まあ、疲れたら休む、はい、だからさ、
その
曜日の感覚なんてなかったじゃない、
は
い、疲れた時に休む。
そう、ね、で、
そう、今はかなちゃんの働き方というかさ、うん、その稽古の流れっていうのは、
はい、
この曜日によって決まってるの？それとも、
あるし、うん、スローカフェさんはもう火曜日、
うん、
あとはその方と自分との、話し合いで、
ほう、
ね、この日いかがですかって向こうから来たら私が反応します。
お、そういうこともやってるわけなんだ。
そう、そうね。
じゃあこういう長期休暇、まあ、世間的に言うと休暇な時っていうのはオフしてる、まあ、休みを取ってる時が多いのか、
うん、
それとも働いてる時が多い。帰
って、うん、そういう時の方がお稽古に出やすい人もいてるしね。
あ、そうか、
いろいろご家族がいらっしゃる人はそういう時は出にくかったりね。
じゃあもう本当いろんな方に合わせて、
う
ん、
そう、
じゃあなかなか休みもまとめて取れてないっていう状況、どう？
あえて、うん、今までよりはぐっと、休みを取るようにはしてる。60ということで、
ね、
溜めないようには
してる。あ、疲れ疲労感だとかは。
そうそう、
あ、なるほどね。
バッタン級になったらいかんから。
まあいろんな、これ、まあ、たまたま話変わるけどさ、お風呂はしっかり入る方？
入ります。
あ、シャワーだけじゃない派？
全然そんなものはないも同然です。
あったかね、許さんぞと。
そう。
なるほどね、
うん、ありがたやありがたやで、
ね、
平和であってほしいと思って毎回 ね、お風呂に浸かれる、
ね、確かにね、
幸せがあるね。
本当にそれも違うよね。昔のお風呂とかなかったじゃない、
うん、なかったんだと思うよ。それから今のこういういろんな時代にはお風呂に入りたくても入れない、
う
ん、環境の
ね、
世界もあるけれどもね。
こんなに格安でさ、
うん、
まあ、水道ひねって
飲料水が出る、
飲料水ぐらいのさ、綺麗な水が出る、
飲めるお湯に、ね、体を使ってるという。
そうだよ、
幸せだね、ありがたいことですね。
ということでね、
うん、
内容入っていこうと思うけども、
ありがとうございます。
さあ、和気静寂、先週、うん、まあ、前、まあ、先々週なのかな、
そうそう、からね、
まあ、前の回でもいろいろと感想をいただいたっていう、
はいは
い、なんか引き続き
また感想をね、軽くいただいてね、軽く紹介しときますね。大江戸の忍さんね、
うん、
和気静寂、私も哲学だと思いますと、
うん、
お茶は不流文字、文字に残さない、
うん、
だからそれぞれの感じたものを大事に持っていていいのでしょうね、というお話でした。
感想ありがとうございます。
それからもう一つ忍さんがね、うん、東京のお稽古場ね、
はい、
王先生亡くなられた後、うん、今若先生とね、うん、宮ちゃんが守ってくれてて、今日のお稽古場は堀之内さんの和気静寂がかかってましたよって。
お、かかるっていうのはどういうこ
と？床に、
なるほどね、軸として。
そう
なるほどね、
うん、それを
お軸でも、うん、みんな使うような言葉なのや、和気静寂って。
そうね、
へえ、
ね、だからお茶の心を表す言葉の一つってこと ね、
うん、なるほどね。
だからいつもそのミヤちゃんがね、
うん、
聞いてくださってるからかけてくださったのか、それとも心が通じて私が言うのと一緒にかけてくださったのか、どっちにしてもとても嬉しかったです。
なるほどね、ありがとうございます。
それから、いつもお茶のお客さんにつき1回来てもらってるすずさんがね、
はい、
私は言葉できちんとよう表さないんだけれども、皆さんまあ文章でね自分のお心とかお考えをきちんと表せるんですねと、で、お電話くださってね、言葉では私はあの文章で表しにくいけれど、まあ、かなこ先生のお茶に月1回触れることができるということをこれからも大事にしたいなと思いましたという、嬉しいね。
嬉しいね。いやこれ僕もすごく共感することを今話していい、
いいよ。
文章が得意な人は文章で伝えてもらったらいいし、言葉が得意な人は言葉で伝えたりし、
そう
歌が得意な人は歌で伝えばいいし、俳句が得意だったら俳句で伝えればいいし、自分なりのね、こう意見のなんだろう、打ち出し方、心の表現方法ってそれぞれ得意増えてが、得て増えてがあるわけだから、
そんなね、こっちが受け入れればいい、いいことで
全く問題ないですからね、
むしろ楽しいぐらいね、
いろんな表現方法で皆さんの、我々ね聞いていただいた配信の感想だとかもね、お伝えていただけると嬉しいなと思いますので、
ありがとうございます。それから最後にね、昇降機の柳さんがね、かなこさんはお茶の先生だから、お茶の心を通じて通して現在過去未来のいろいろの事象との接点を考察するのを核としてくださいねという、あのこれからの、指針みたいなのを ね示してくださいましたね。
アドバイス助言もいただいたわけですね。
ありがたいことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんな意見いただけてるね。だってこれ2回前の配信なんだけども、ね、それでも引き続き聞いていただいて、これまでね、このようにたくさん感想いただけてありがとうございます。ということで、じゃあ読書館の雰囲気流行に入っていこうかなと思いますが、まあ、入る前にね、まずは注意事項を言っておかないと、これまたトラブル問題になっちゃいますから、先にちょっとかなちゃん説明してもらっていいかな、これ。
はい、すみません。私の、浅い人生経験の中から考えたことなので、間違ったり、意にそぐわないことも言うかもしれませんが、楽しんで聞いてやってください。
横文字で言うとファンタスティックって
言う、そうでした、言うの忘れてた、
忘れてるね。
ファンタスティックな ね、お考えを言うのみでございますので、
ね、娯楽というか、あの立場的におばちゃん、おばちゃんにおっさんが質問をして、
そう
お茶をよくに詳しいおばさんに、よくわかんないおっさんが質問をするっていう回なので、皆さんで、ね、楽しんで聞いていただければと思いますので、ね、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。最後のさ、感想をいただいた中に、まあ、これからの助言の中でさ、まあ、現在過去未来とさ、いろいろとこういろんな視点から物事を考えてみてはどうですかとかって言うけど、これお茶の感じでさ、こう時間の考え方っていうのは、だから昔からさ、変わってきてないのかさ、それとも昔はこうだったけど今はこうだとかって、その時間っていうキーワードに対して何かお茶で雰囲気でいくある、あるあるの、何でもあるね。
ありますよ、今引っ張り出しました。
はい、
あのね、ついこの間、結び大学っていうね、YouTube でしている、根津さんがなさってるのね、その山田孝之さんという方がね、この方は去年まで国語の先生だったんだって。
ほう。
で、今は日本語、日本文化研究家と。
国語っていうのはその義務教育課程の国語だろうか、小学校。
それはわからない。
あ、なるほどね。
あの、私立のっておっしゃったのね。
ほう、なるほど。
ざんぐりとおっしゃったの。で、その方がおっしゃるのにね、時間というのは流れてますか止まってますかと、時間は流れてる、
まあ、よく流れてる、ね、同じ時はないというような感じですね。常にこう新しくなっているっていう感じかな、
あるよね、
うん、
それと時間は流れていると、で自分のも人生を歩んでいるという感じでしょ、
そうだね、
自分も歩んでるね、それは例えば年表で書いた時にね、右側からの大和時代、それから奈良時代、平安時代、鎌倉、そしてまあ昭和、
平成、
令和ね、右側ずっとなって、
いろいろとね、ざっくりとかいつまんだけども、
そしたらあの今は令和4年5月、そして左側はまだ真っ白でしょ。
そうだ ね、よく見る年表で言うと真っ白だね、
真っ白だね、だから年表でいくと過去を言うたら過去、まあ 翔くん昭和、
僕昭和61年生まれ、うん、昭和生まれ、昭和ですね、
というか昭和平成令和と3つの時代に生きてるんだけれど、うん、その過去を全部背負って真っ白な未来が左側にあるっていう感覚かね、
うん、そうだね、まあ、次の見ようも分かんないし、うん、まあね、今は令和を生きてるような感じかな、うん、感覚的には、うんうん、
それで、過去、がたくさんたくさんの過去の事象があってね、
うん、
そして現在があって、うん、そして真っ白の未来が次に続くと、うん、そこを歩んでる重たい過去のいっぱいを背負って、うん、その感覚は明治維新以降の時間の概念なんだって。
お
それまでの日本人、日本の世の中の、あの時間の概念っていうのはね、まあ、時間は流れていますと、うん、で、まあ、その時間は流れている、あなたの生まれ故郷の内子のね、うん、川に例えたらいい、うん、小田川ね、
うん、
時間として流れていますと、
はい、
でそこにその時間の流れの中で自分は止まって立っていると。
なるほど、
うん、つまり翔くんはその小田川の真ん中に、うん、流れの真ん中に立っています、うん、
はい、
そうすると小田町から伊香崎に向かって流れる小田川ね、うん、小田から流れてくる小田川、流れて向こうから来るからいろんなものが流れてくるでしょ、
うん、
流木とか、
うん、
蛇さんが流れてきたり、うん、それからこれからは鮎が取れたりするから、うん、上流を向いて立ってるよね、
流されないためには。そうだよね、う
ん、でいろんなものが流れてくるから避けないといけないから、
うん、受け止めるよね、うん、そうそう、流れてくるものに対して受け止めるように立つかな、
うん、そうそうそう、うん、そしてあの背中に流れていくと、うん、時々後ろは、うん、見るけれどずっと流れていっちゃうから、うん、小田川がずっと流れて見えなくなって、うん、肘川と合流してそして長浜から海に出るよね、うん、が見えなくなっちゃうね、うん、で行く年来る年って言って、うん、毎年年末の頃に言うでしょ、行く年言うのは過去ね、
うん、
過去背中ね、うん、ずーっと行っちゃいます。来る年未来ね、
うん、
流木が流れてくるかもしれない、うん、だからその時間は上流未来、未来って未だ来ずと書くよね、それが未来よね、
未だ未来、あ、うん、未来漢字で書くと、うん、まだ来ない、
来ないと書くね、
未来って漢字で言うとね、
そうそうそう、うん、それが未来よね、で未来から流れてきてますと、うん、で現在の今ここに自分に当たってそして過去過ぎ去りましたという時が後ろよね、
うんうん、
だから未来から現在過去に流れていたと、
うん、昔は
昔はそう捉えていたと、
まあ、それが明治維新以前、ね、
以前、
うん、
でそこの真ん中にどっかと人間は立っていると、
うん、
止まって立っているという感覚、それからどんどんどんどん流れていって見えなくなっていってしまうと過去、うん、だから過去背負ってないよりも未来から流れてくるものに集中していると割とね、うん、そういう感覚だったんだって、
うん、
そうすると鴨の長明さんの北条記とか、うん、行く川の流れは絶えずしてしかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて久しくとどまりたる試しなしっていう、
うん、
鴨の長明さんの北条記の最初ね、うん、だから行く川の流れは絶えない、
うん、
しかも元の水じゃない、どーっとずっと流れていると、よどみに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて久しくとどまりたる試しなしと、
うん、
川の方が時間の方が流れていて自分は立っていますと、うん、もう一つ芭蕉さんの江戸時代のね、うん、芭蕉さんの奥の細道、
うん、
月日は白帯の価格にして 行き交う年もまた旅人なり、
うん、
から月日は永遠の旅人だから行き交う年もまた旅人ですと、
うん、
ずっと月日が流れているのよ、うん、でありながらもこういう偉い方はそういうお考えなど大事なことをボールみたいにポーンと上流に投げてくれてるの、
うん、
投げてくれてるのを流れてきたら受け止めてそれを知ることができるのが立っている我々、
うん、
っていうことで、そのボールがいっぱい流れてくるの、それを一生懸命偉い人たちは投げてくれていたの、うん、でそれを受け止めて いこうというのが、昔の、明治維新以前の日本の人の時間の概念だったんだって。
うん、ちょっとごめんよ、あんまり分かりづらかったんやけど、はい、もっと噛み砕いて言うと、うん、今僕たち令和4年を生きている人々っていうのは、うん、その時間の流れは、うん、まあ、過去から未来に向かって流れているっていう感覚を持っている人が多分多いと思う、
多いと、
うん、けども明治維新以前はそうではなくて、うん、未来から過去に向かって時間が流れていた、
流れていて自分は真ん中に立っていて
っていう感覚の方が多かったと、
うん、多かったというかそういう世の中だった、
世の中の風土というか、
そうそうそう、
流れがそうだった、
そうだった、そういう考え方、うん、でもそれらを知りもしなかったけど今の北条記とか、うん、あの奥の細道を読めばそれをボールとして、
うん、
まあ、書き物として残してくれてるからそれを読めば、うん、あれ全然逆だわと、
まあ、確かに、うん、そういうことかということが知れることわけだね、うん、そうそ
う、ということは過去にはどんどんどんどん過ぎ去るから、うん、それほどこだわってないってこと、
うん、
あんまり背負いすぎない、過去の、あの犯した過ちとか、うん、そういうものも流れていくものだから、
うん、
そんなことよりも向こうから来る未来のさまざまないいボールをいかにキャッチするかと、
うん、
で危ない流木はどうやって逃げるかとか、
うん、
そういうことに集中していると。
なるほどね、うん、ちょっとずつ分かってきた、
分かってきた。
これでまたお茶に当てはめるだけ、そう
そう、当てはめてみたのね、
見て見て見て見て、うん、
ということはお茶ではね、このポーンと投げてくれた偉人さんたち、
うん、
そしては今、うん、私が今ここでポンと、
うん、
ここまで来たら受け取ることができるこのボールっていうのが型とか言葉とかね、
うん、
お辞儀であったりお箸の持ち方だったり、
うん、
そういうことなんだと思うのよ、
うん、
だから500年前に利休さんは投げたボールを今私が受け取ってるとかね、うん、とか王先生が35年ほど前からね投げ続けてくださったものを私は受け取ってるの、
うん、
それとかあの料理人の西塚さんがね、うん、10年前ぐらいにね、あのお茶事は墨の流れで決まってくるんですよっていうような言葉を投げて、250個ぐらい同じ言葉を投げてくれていてね、
うん、
毎回私はそれを受け取って、うん、お稽古にしろあのお茶事にしろ、
うん、
向かい合ってるのね、
うん、
でそれが型、
うん、
とか形とかいうものだと思うのよ。のでその利休さんはね、その炭ということに限って言えば、炭は湯の沸くようにという言葉で残してくれたりするの、うん、でお茶事はいつも言ってるようにご飯を食べて真ん中休みがあってその後がお茶ですよというお茶事の流れがあったでしょ、
うん
うん、でその炭は湯の沸くようにと言うたらお茶の時に湯がいい具合に沸いてほしいわけだから、うん、そのためのあのどうやってお炭を置いたら一番いいのかというようなことを型で残してくれてるのよね、
うん、
だから何にも知らなくても型そのままに置ければいいお湯がいい時に沸くと、
うん、
いうようなものを型として残してはくれているの。
ごめんよ、ちょっとまた遮ってしまうんだけど、うん、
いいよ、
その川の流れとボールを投げるっていうのがまだ全然伝わって、つながってないんやけど、僕の中で、
うん、
今はじゃあ今令和4年の話でしょうか、
はい、
令和4年の話します、うん、今から、
はいはい、
令和4年、
うん、
時間は過去から未来に向かって流れています、
うん、
で
いや未来から、うんうんうんうん、
だよね、
そうそう
そうだよね、うん、今だから今はそうだよね、
うん、
でそれをそれをでボールはどっちから今投げてるの、
分かった、それは、うん、今明治以降の将軍はね、
うんうん、
自分に親しんだ流れだけれど、うん、それを例えばそれは日本人の例えば私のね、
うん、
体にはそぐわないので、
うん、
その明治維新以前の考え方で私は言ってるの今、
うん、
そうするとお茶のこともわかるよっていう話をしようとしているの、
うん、
ので、未来から流れ上流から流れてくる時間、
うん、でも、うん、まあ、だから 川で例えてしまうと下流から流れてくるわけだね、
はい、上流から流れてくるでしょ
今はね、普通の川は上流から下流に向かって流れて、令和4年は言ったら上流が未来で、
うん、
上流の呼び方が変わってるってだけってことか、
違う違う、んまあまあね、うんうん、まあね、うん、なんていうのかな、うん、例えばお茶のことにしろ何にしろ、うん、そのうーんと未来、過去があって現在があって、うん、未来という考え方では、
うん、
ちょっとお茶も理解しづらいですよということで、
なるほど、
うん、昔の考え方を採用してみましょう、
はい、
という話です。今は令和4年だけれども、
うんうんうん、
そうすると分かりやすいので、
明治前の明治維新前の考え方を、うん、今からやってみようと、
そうそうそうそう、その話をしてるよ、
うんうん、
そうすると上流、あの昔の人が投げたんではあるけれども、
うん、
500年後に届くぐらいボーンと投げてくれたのを私は受け取ってるんだけれど、
うんうん、ボールを投げるってこと？
人が投げんでもいいけれども、うん、流れてくるものをパックを開けたら、
流れてくる、さ、そうか、うん、その時間、何かの時間の流れに乗って何かが流れてくると、
うん、そう、
でその流れに乗せるものをいろんな方たちが乗せてくれていると、
そうそうそうそう、うん、
でそれは昔の考え方でいう未来から過去に向かって流れてきているものを受け止めようとしているっていうことだよね
今。そうですそうそうそう、
うんうんうん、
そうすることができると、うん、あのお茶もやりやすい、
なるほど、
うん、ということが分かったのよ、
うん、
その山田孝之さんっていう人の概念を知って、うん、
なるほど、
うんうん、そうすると非常にもっとお茶のことなどが分かりやすいと、
じゃあ今、うん、その考え方が欠如されしている日本の、うん、まあ、若い詩だとかは、うん、少しお茶でお稽古がスッと入ってこないかもしれないなっていう懸念をしているってこと、
そう、そう、あの過去にとらわれすぎて、
なるほどね、
うん、じゃなくても過去は流れていくもんだから話してみようと、
逆にね、
そう、という、うん、そうするとあの未来から流れてくるもの、うん、でもその未来からと言うても過去の偉人さんがあのとっても大事なものを流してくれてる、
うん、
例えばさっきのあの北条記とか、
うん、
そういうものを読むと、あ、昔はこんな考え方だったんだということが知れるようなものを残してくれているから、うんうんうん、それをお茶に例えるとそれが型とか形というもので、
なるほど、ごめんよ、うん、僕の感覚やったら多分立ち位置が全然、ごめん、これ図解、うん、図で書かんと分からんけど、
うん、
昔のことはさ、ずっと昔なのから、
うん、
受け取れないと思ってたわけよ、上流から流れてくるわけないじゃない、
うん、
過去の話だから、でも流れてくるって話をしたからなんでやろうなと思ってたけども、
うん、
そこはちょっとまあ矛盾もあるけども、
はい、そうそうそう、
うん、まあそういうことも、
うん、
をだいぶ先に持っていってもらったものが流れてくる、うん、っていうことだよね、
ちょっとあの、うん、発想しにくいかもわからんけれども、とら、うんうん、われずにそうしてくれると、うん、
まあ昔のこと気にするなよっていうことを
だよね、言うたらね、そうすると入りやすいんだけれど、
うんうんうん、
であの隅に戻るよ、
はい、
隅っていうのを、うん、お墨出前というのはこうするこういう風にするもんですという型として捉えるけれども、
うんうん、
でもその墨というものがどういう性質があるものかということを考えたときに、
うん、
例えばあの当たり前のことよ、
うん、
炭は酸素がないと燃えません、うんね、それから適度な水分があると、イコりやすい、うん、とかあの真っ赤にイコっている炭に新しい炭をくっつけないと燃えないわけじゃないの、
うん、
火力で自動的に発火するの、
うん、
だから近くに添えとくだけでいいの、
うんうん、
その代わり真っ赤に移行してある炭たちを本当に温度が上がってないと発火しませんよというようなこととかね、倒れたら温度が下がりますよとか、で炭の大きさで燃えている時間も違ってくるとかいう、
うん、
そういう当たり前のことを全部捉えた上で、うん、昔の人はもう型として残してくれたのよ、
うん、
だからそういうことを知らんでも型通りに入れたらいいお湯になるんだよというふうに置いた人もおった、
うん、
確かにそうなのよ。だからそれが型というもので、
うん、
それを覚えさえすればいいんだけれども、でもおや待てよと、あれ型通りにしたのになんかちょっと違うよということが起こってくるの、
うん、そうやね、うん、あるある、ありえる、うん、ありえる。
それはあのお客様が一人の時とお客様が10人の時と時間配分が違ってくるとか、うん、お釜がちっちゃい時、片手で持てるぐらいのお釜の時と私のお尻よりも大きいようなお釜の時と、うん、全く同じお炭の置き方で違ってくるでしょ、うん、ちっちゃいのは早くもうグラグラ湧いてしまうかもしれない、うん、大きいのはちっともわかんかもしれないね、うん、そういうことも起こってくる。それがあの工夫というか、
うん、
そのためにその決まっている型っていうものに対して、うんうん、ちょっとあどうしてこういう型ができたんだろう、これはどういうことだろう、どういうことだろうということを考えて自分で工夫をしなくちゃならないということも合わせる、
うん、
だからその型がを何百年前の人たちが炭に接している人たちがその炭はこういうふうに置くといいお湯がいい時に沸くんだよということを残してくれ、ボールとして残してくれたのも私がキャッチした時に、
うん、
それができるというまあ感謝よな、
うん、
そういう型に残してくれてるのよ。だけども今の私たちもそれについてどうしてだろう、どうしてだろう、どういう方なんだろう、どうしてこの方ができたんだろうということを考えてないと、
うん、
これから後の人たちは、うん、もしかしたら炭というものの様子が変わっていくかもしれんでしょう、うん、これからの世の中炭を焼く人たちが出なくなるとか、うん、あの気候変動で炭の様子が違ってくるとか、うん、天気も変わってくるし、うん、そういういろんなことのことが起こってくるからのでちゃんと考えとかないといけない、うん、そして次は私がこれからの未来の人たちのためにどういうようなボールを、
うん、
未来の人が受け取れるボールを投げるかと、投げとけるか、
うんうんうん、
未来の人たちのために、
うん、
ということになっていく、
うん、
という気がしたの、
うんうん、
ちらっとわかる？
ちょっとねこれは僕はまだ理解ができないかったことが多いけども、うんうん、でも大丈夫です。なぜなら、
うん、
我々には強い聞き手の人がいますし、
そう、ね、
きっと今回の配信も僕が分からなかったことを皆さんが聞いて噛み砕いて、
うん、また言ってくれるかね、
また言ってくれるかも。
ごめんなさい、みんなにも分からなかったらごめんなさい。あの結び大学の山田孝之さんという方の配信を見てもらうか、
うん、
あの私にガンガン言うてみてくださいます、うん、私のもう一つお茶に、あの移し替える時の仕方が難しかったかもしれません。
でもね、うん、その考え方めちゃくちゃ面白くて、
うん、
確かにその過去から考える、その時間の概念を過去から考えているっていうのはすごく多分多くて、
うん、
で未来から考えてたんだってのすごく新しいのよ、
うん、
でこれにお茶の考えを今のお茶と当てはめるとちょっとずつ難しくなってし
ま
う、
ね、僕
は。ただお茶をされてる、お茶をなさってる方はもしかしたらそれがスッと入ってきてるかもしれないし、うん、同じような危機感を持ってるかもしれないからば、うん、 またね僕に対して、
はい、
おい翔太郎、
うん、もっと
あの配信はなこういうことだったんだぞと、
うん、
もっと勉強せんかいと、もっと危機感持たんかいと、うん、そういうことやぞということをね、うん、優しくね教えていただければ
教えてくださるか、まあ、かなこちゃんがあれでは分からへんわ若いもんには通じへんと言うてもらうかも分から
ん
し、
まあ、いろんな考え方があると思いますし、うん、ただこれはね、うん、一ついいその頭の体操のテーマというか、
はい、
時間に関して皆様も一緒になって、
はい、
あ確かに昔から考えてたな、いや、うん、私は未来から考えてるっていうようなことをね、うん、こう話し合える機会にもなったかなと思います
ので
、ね、
そうです、もうあんまり過去のいろんなことみんな、いいこともあったら悪いこともあるけれども過去を背負いすぎないで生きていきましょう、
うん、
そういう気はとってもするので、
なるほどね、
はい、
大事なことはあるけども、はい、それにとらわれずということですね、うん、
はい
はい、じゃあ今日もいろいろと教えてくれてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。ごきげんよう。
ごきげんよう。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。